MCF ジャパンの三輪です。このポッドキャストはカープアングラーをゲストにお迎えして、なぜカープフィッシングをするのかを楽しく掘り下げるプロジェクトです。さて、今回のゲストは高波興業淡水クラブの会長であり、淡水大魚釣りで大物を追い求めている浩二長さんです。こんにちは。
こんにちは、どうも。
改めて自己紹介をお願いいたします。
皆さん、こんにちは。高波興業淡水クラブの、会長を務めさせていただいています、高間こと高次長と申します。東京出身の5月1日生まれ、なんとなく恋の日ということで その日にあやかって、釣りも、生まれた時から好きだったのかなっていうところですかね。趣味は釣りになります。以上です。
はい、どうもありがとうございます。
はい。
高波興業という名前についてお伺いしたいんですけども、高い波の起こす方の興業ですね。そういうふうに書きます。この名前の由来というのが、どういう感じかっていうのを教えていただけますか。
ですね、30年来の付き合いの大親友がいるんですけど、その方の名前が波音さんと申しまして、波に音で波音、ちょっと珍しいんですけど、
おしゃれな名前ですね。
そうですね。で、その方、実はもう退職されてますけど、もともとの職場での、ビジネスネームというのがありまして、それが波音という、名前をつけていたみたいなんですね。
進んでますね。
そうですね。で、我々若い時、20代の頃にサーフィンをすごい、釣りよりもサーフィンをやってまして、で、海を愛して、毎週通ってました。それにちなんだ名前を波音さんが、ビジネスネームとして波に音というのでつけてたっていうのが、
そうですか。
波音というのは始まりでして、
はい。
で、それでクラブの、由来になるんですけど、
はい。
私の本名の、高麗の高いという字とですね、波音さんの波をつなげて、まずは高波という名前を思いついたんですね。
はい。
で、なんとなくその下にも何かつけたいな、足りないなと思って、で、まず思いついたのが、当時すごく動画見て面白かった小林重工さんという方がいらっしゃいまして、で、そのちょっと、重工、どうしようかなと思って、そのままつけるのもまずいなと思って、で、あれ、そういえば工業なんていいんじゃないかなと思って、で、それでまた思いついたのが、大川工業さんだったんですよね。
流行ってましたね。
で、なんか工業っていいなと思って、で、辞書で工業を調べるとですね、新たに産業事業を起こすという意味で用いられるみたいでして、それなら工業という言葉を足してみようかなと思って、若干ちょっと怖いイメージですけど、それで工業、高波工業という名前をつけました。で、それだけだと、ただの会社みたいな感じになってしまうので、私らはですね、やっぱ淡水の釣りが大好きだったので、そしたら淡水クラブという名前をつけてみようかなと。だから、鯉釣りクラブとかってしてしまうと、ターゲットが絞られてしまうので、
そうですね。
淡水クラブという名前をつけましょうということで
ちょっとひねりを加えたわけです
そう
ね、
で
そ
す
こで
ね。
ね。
今となってみれば、狙う魚種がやっぱ、鯉だけじゃないので、ターゲット絞らなくてよかったなとは思ってます。
素晴らしい。ホームページの方を拝見しますと、2024年時点で、クラブの方が15周年ということで、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
で、そのクラブを結成するきっかけは何だったんでしょうか。
そうですね。きっかけはですね、常日頃プライベートを、共にしてきた波音さんと、遊んでるうちに、クラブでも作ってみないみたいな感じで、簡単なきっかけだったんですけど、 で、まあ、ホームページの作成はまあ自分が全部やるから、ネタだけ提供してよみたいな形で、で、半ば強引にじゃあやろうっていう話で始まったんですよね。で、自分、仕事上、まあ、パソコン作業とかは結構やってましたんで、その辺は、まあ、得意というか、まあ、できる方だったので、まあ、ホームページ作成も、まあ、なんですかね、見よう見まねで、意外とすんがりあんなり入、あの、あ、案外、すんなり入ってけた記憶があります。
ああ、すごいですね。
いやいやいや、面白かったですね、作るの
ああ、
がね。
確かにね。クラブを結成してすぐにホームページを立ち上げたって、まあ、そんなタイミングだったんですかね。
そうですね、ほぼ同時期にも立ち上げまして、まあその頃、まあそれより前ですかね、もう昔からホームページというのに憧れがありまして、当時まだ小泉のホームページっていうのがすごいたくさんあって、
そうでしたね。
で、特に小泉クラブの方々の手で鯉を持った写真、あれのすごい大きな鯉を持った写真がすごく印象が強くて、で、まあ我々もそういうのを持って、写真載せてみたいなーってとこから始まったんですけど、意外となんかいろいろ脱線して しまいまして、そう、
例えば、
例えば北浦に行ってですね、2トンのロングのトラックで、ユニーク車ですよね。で行って、バイクを持ってって、それでユニックで降ろして、で、荷台にテントを張って、そう、下に張ると虫が来るんじゃねえかとか、なんかいろいろ、そう、だから、そこのトラックすべてで済ませたっていう、なんか面白い 記憶がありますね、なんか
余裕でできますね、2トンだと
で、
ね。
今でも釣り場で会う方に、あれ面白かったよってよく呼ばれますね。
そうです
あんなの
か。
いないでしょうとか言っても
いないね、見
そう
たこ
そう、
とない。
言われますよね。なんかね、いろいろやりたかったんですよね、釣りだけじゃなくて。キャンプだの、バイクだの。
そうですね。
飽きちゃうんで、釣りだけだと、正直もう。
結構時間ありますからね。
すんごいやるんで、浮き釣りもやるし、ぶっ込みもやるし、なんかそれが面白かったですよね。
小次長さんと波音さんは東京にお住まいというふうに聞いておりますけれども、他のメンバーの皆さんは東京以外ということで、どのように皆さんと知り合われたでしょうかね。
ですね、これ結構当クラブの大事な部分でして、私が2011年に、小泉のブログの関係で、うちの今、会員のウージーさんって方いらっしゃるんですけど、その方とネット上で知り合ったんですよ。で、翌年の2012年に、私、山形と新潟へ半年ほど出張に行ってたんですけど、その出張帰りに北浦で、宇治さんとお話をして、ネットで連絡取り合ってですね、オフ会をやろうって話になった。で、その腐海の際に、宇治さん、師匠、ブッコマン、シゲさんっていう方たちと、出会ったんですね。で、その方が今でもクラブに所属してくれてるんですけど、で、その時は非常にまあ刺激を受けたことがありまして、
どんなことですか？
まあ今まで鯉師の方々とお付き合いしたことも一切なかったんですよ。で、皆さんのお話とかですね、タックルなど、まあ、センサーだとかって使ってませんでしたから、とても興味深かったんですよね、当時。で、その時の兆候で、まあ、最大のインパクトは、青を生で見れたってとこでして、
そうですか、いきなりですか。
いきなり。で、これがちょっとすごかったんですけど、まあちょっとまず北浦から霞ヶ浦へ移動したんですよね。青が釣れるとこがあるよって師匠が、ちょっと提案してくれて。で、その日のうちに、多分あたり5回くらい来たんじゃないかな、
す
青
っ
の。
ごいな。
で、 実際に見れた青が3匹、
ええ。
当日に見れたんですよ、その日のうち。
ええ。
で、まず大きさにびっくりして、
そうですよね。
まあ、1メーター前後の青だったんですけど、
ええ。
まあ、当時はすごいもう、なんだろうな、この魚みたいな。
ええ。
で、その当たりがもう結構連発してたんで、で、師匠がもう一発当たった時に、あ、じゃあ工事長ちょっとやってみようって言われて、
はい。
竿を持たせてもらったんですよ。
ええ。
まあ何もできなくて。まあ未知の引き、重さで何もできずにライブレイクしてしまった
ああ、残
ほ
念
ろ苦
で
い
す
思
ね。
い出が。
ああ。
そこがけどあれですよね、仲間との始まり。
ああ、そ
東京県外の方々、
ええ。
あと、淡水帯魚釣りの道が始まったっていうのは、多分この日だったんじゃないかなっていうのすごく、
それは衝撃的ですね。
衝撃的でしたよね。本当
そう
に。
ですか。
こんなに当たるものなのかなっていうのも不思議だったし。まあなんか、自分のその淡水帯魚の釣りのきっかけは、第2弾はここだったんじゃないかなとは思ってますね。
その取れなかったっていうのもまた意味がありますね。
そうなんですよね。
ね。
撮ってたらまた別の話になっちゃってて、
かもしれないですよ
やっぱ
ね。
悔しさがないと向上しないですね、気持ちはね。
あ、そうですね。
それはすごい良かったとは思います。